ルカによる福音書1章57節。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしていたが、母親は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして幼子にどういう名をつけるつもりか、身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の御手がその子と共にあったからである。さて父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。褒むべきかな、イスラエルの神主。主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより贖いの光が糸高き、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。以上です。
おはようございます。ポインセチアの赤が葉っぱの緑と相まって素敵なコントラストを描いていますけれども、アドベント第3週を迎えています。そして来週が第4アドベント、その後にクリスマスがやってくるという、そういうカレンダーの進み方ですけれども、今日も主の日の礼拝を変わりなく続けられることを感謝いたします。では御言葉を、お取り次ぎする前に一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたがこの世界をすべ治めておられることゆえに、今日も私たちはこの日本という国で信教の自由が認められている国で、変わりなく礼拝を捧げられる特権を覚えて感謝いたします。世界では信仰のゆえに迫害され、共に集まって礼拝することが認められず、ズームでも制限を受けながら 2人3人と集まって声を潜めて賛美を捧げ、そして御言葉を分かち合い互いに使い合っているクリスチャンたちがたくさんいることを覚えます。また戦火の中で教会堂が破壊されたり、そして食べるもの、水道、光熱、電気が破壊されて生きることの困難を覚えているあなたの民も多くいることを覚えます。どうぞ私たちがこの時代の中で与えられている恵みをどのように生かし用いて生きるか知恵を与えてください。そしてキリストの教会が普遍的な一つの教会があなたの御前にあなたの皆を褒めたたえ御業を賛美し、やがて御国に凱旋するときにその祈りが届いていたと証を聞く、また私たちもかつてのスウェーデンの教会から受けた恵みを覚えて、その恵みの受け取りを感謝して互いに神様を賛美することができるように、与えられているまた地上の残された生涯を神様の御言葉によって強められ、聖霊によって引き上げられて主の栄光を表すことができるように導いてください。この御言葉を開いてくださり、私たちに今日でなければ受け取ることのできない恵みを注いでください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新型コロナウイルスの感染によるパンデミックが始まって3年になりますけれども、その前から教会の2階でサロン架け橋という室蘭社会福祉協議会に登録して、この市内に約50近くのサロンがあるんですけれども、その一つとして活動してきました。プログラムは歌、賛美歌も入りますが、絵本の読み聞かせ、クイズとゲーム、そして坂をいただきながら休憩を挟み、動画を見ながらの神々体操とか、ラジオ体操を行って約1時間半という内容で行っています。先週のサロンで出たクイズは、クリスマスにちなむものでしたけれども、クリスマスの主人公は意がつく人という、問いかけで、すぐ答えが分かるような、教会学校で2階でこう子どもたちに使っているようなクイズですけれども、では魔のつく人は誰でしょうか。マリアという声がちらっと聞こえてきましたが、では世のつく人は誰でしょうか。ブー普通は正解なんですけども、このメッセージに関しては、世がつく人はヨセフではなくてヨハネですね。洗礼者ヨハネが登場します。このイエス様の降誕を祝うクリスマスに、なぜ洗礼者ヨハネが、そのヨハネの誕生のことも記されているのか、それには理由があるわけです。皆さんはこの相撲をご覧になるかどうか分かりませんけれども、その相撲の番組の中で中間時点で横綱の土俵入りがありますよね。で、その横綱の前を歩く力士が何て言うかというと露払い、そして横綱の後ろを歩く人が太刀持ち、こういう、構成で土俵に入って土俵入りを行うわけです。で、今回初めて私も露払いってどんな意味かっていうことに興味を持って調べたら、こういう意味でした。当時といいますか、昔身分の高い人々の行列が草の生い茂っているような野原を歩くときに、野道を歩くときに先頭を歩いて、草を手足でかき分けて道を作ったり、そして 草木についた露や雨水を払い落とす役回りを露払いと言うんだそうです。でそれは下に下にという大名行列もよく知られていますが、その先を行く人たちのことも露払いと呼ぶんだそうです。でヨハネは、一つ御言葉を出していただくと、自分のことをこのように紹介しました。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。靴の紐を解く仕事っていうのは、その家で使われている奴隷、しもべの役割だったんです。私はその奴隷の奴隷にも値しないようなものだと、ヨハネは自分のことを後から来られるイエス様にから見たら、私はそのようなものだと紹介したわけですね。まさに露払いのような存在だと言えるわけです。で私たちは何事にも備えが必要なように、救い主が人々の前に現れて福音を伝えるためには、旧約聖書の予言の通りにこのヨハネが現れて道を備える必要があったということが今日のメッセージの背景です。そこで第一に、今読んでいただいたところに、ヨハネの両親が出てきます。そしてその両親に注がれた神様の憐れみということを見ていきます。この一章の57節に、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだと書いてありますね。10ヶ月の妊娠期間で、月が満ちると子供が生まれるという生理的な、現象が起こるわけですけれども、この満ちるという言葉と、これがイエス様においてはどういうふうに表現されるかというと、時が満ちというふうに聖書は語るわけです。単なる月が満ちただから生まれたということではなくて、時が満ちて神の御子が、救い主が誕生したということなんですね。でそのことがマルコの1章15節とガラティア書の4章4節に記されていますが、ガラティア4章4節を出していただくと、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法の下にあるものとして使わされました。舌が口の下になってしまっていますが、ごめんなさい。立法のもとにあるものとして使わされたと記してあります。そしてイエス様は30歳になって公に現れた時に、時が満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されました。このように月が満ちてという言葉を通して、クリスマスというのは神の時が満ちて救い主が誕生されたということを教えられます。神様は子供のいないこの老夫婦、何歳ぐらいかということは推測の域を出ないんですけれども、子供が生まれない年齢、旧約聖書にはアブラハムとサラは100歳近くになって、アブラハム100歳、サラが90歳の時にイサクが生まれたということがありますけれども、このザカリアとエリサベツ夫婦は何歳だったかは想像するしかありません。この2人の名前を調べてみますと、ザカリアという名前は主は覚えておられる、主は覚えておられる、エリサベツは主は私の誓い、主は私の誓いという意味があり、この二人の名前を合わせると主は誓いを覚えておられるということになります。73節でザカリアが予言した言葉の中に、私たちの父アブラハムに誓われた誓いという言葉が出てきますね。これは契約とも言える言葉ですけれども、ザカリアとエリサベツは長い間、子供を求めて祈っていましたが、その答えはなかなか来なかったわけです。しかしヨハネの 誕生として神様は私の誓い、主は誓いを覚えておられるということを彼らは身をもって体験しました。二人とも長い信仰生活を送っていました。ザカリアはアロンの子孫、エリサベスもアロンの子孫で、祭司の家系に生まれ育ち、ザカリアは今神殿で24組いる祭司の組の8番目のアビアという組の祭司でした。で、彼が神殿で仕えている時に、このルカの福音書の一章で不思議なことが起きたんです。マリアに現れた御使い天使ガブレエルがその前に、ザカリアに現れた。そして二人の間に男の子が与えられる、その名をヨハネとつけなさいとザカリアは、その見告げを受けたわけですね。しかし長い間そういう境遇の中で、年老いて徐々に体力も奪われていく境遇に埋没しかけていたザカリアの信仰も、実はかつて一生懸命願ってはいたけれども、なかなか答えられないために、その願いを諦めかけていたとも言える反応を示したんです。御使いガブレエルが二人の間に男の子が、そしてエリサベツは男の子を産む、その名をヨハネとつけなさいと言われたにもかかわらず、そんなことはないという反応だったんです。普段人々に神の言葉を伝え、礼拝の式を司るこの祭司が、不信仰と言えるような状態を表してしまったわけですね。その結果何が起こったかというと、ザカリアはヨハネが生まれるまでの10ヶ月間口が聞けなかったわけです。そしてこの後見ていくと、どうも耳も聞こえなかったようなことが伺われます。神様は私たちの願いを聞かれる方です。しかしその答えは、その時と方法については神に委ねなければならないという原則の中に、私たちは祈りを捧げるわけですね。しかし少なくとも祈った以上はその答えを待ち望むという姿勢が必要なんです。ゼカリアは祈ったんですけど、その答えを受け取る信仰がなかった。かつてはあったかもしれません。でも現実に捉えられ、その状況に囲まれているうちに、だんだんだんだんその期待感が薄れていったということができます。私たちは、その状況の中に陥ってしまうこともありますけれども、この聖書の御言葉を通して、そうではないんだ、人間には不可能と思えるような時にでも神様の御業は進んでいるんだと信じて、信じ続けていく忍耐と、そして神様への期待を持ち続ける必要があると思います。それが信仰が養われていくということ、訓練を受けていくということではないかと思います。第二に、そのザカリアの解放と予言というものを見ていきますが、不信仰ゆえに祭司であるザカリアが神の言葉を語ることができなくなってしまった。日常生活でも会話ができなくなってしまった。そんな不自由を彼は、受け取ってしまったわけですね。で、神の言葉を語る、あるいは自分が神様を信じていることを証しするということは、信仰生活何年かということには関わらず、信仰がなければできないことですよね。この世はサタンが、悪魔が支配している環境、そしてありとあらゆる場所にサタンの手下である悪霊が張り巡らしたネットワークが働いているので、信仰を持たなければクリスチャンは勝利することは不可能です。そしてクリスチャンが集まって祈らなければ、個人の力では立ち向かえない敵に対して強力な祈りの、 力を私たちは持って立ち向かうことができる、そういう霊的な世界というものを私たちは知っておく必要があります。パウルはコリントの第2の手紙で出していただきますと、4章13節でこのように言っています。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、まあ、これは詩編の御言葉からの引用ですけれども、と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。スウェーデンから70年前に宣教師たちがこの室蘭にやってきた、それは信仰の働き、信仰の行い、神様への従順だったわけですね。私の知っている5年間一緒に働いた因果良きアホという、アホではなくて良きアホという普通のスウェーデンの名前ですけれども、その方は日本が大嫌いだったんですね。本当に大嫌いだったんです。あの第二次世界大戦の中でアジアの国々を侵略した、そして中国でも恐ろしい殺戮行為をした、まあ、それがドイツ軍の当時上海や南京に住んでいたドイツ人によって報告されて、それが世界に知り渡ってしまった。でそれがスウェーデンにも届いて、良き宣教師は日本という国には絶対行きたくない、結構宣教師の中にはそういう人間的な感情を最初持って神様に頑強に抵抗した人たちがいるということを知っていますが、しかし神様が迫って迫って迫って、その良き先生はついに分かりましたと従ったんです。そして日本に来られて、難しい日本語を習って、そして腰痛を抱えていましたけれども、それでもラーメン屋さんの2階からそんなに小さくないオルガンを一人で背中に背負って下ろす、その時に神様の御言葉が彼女に実現したということを証しされました。イザヤ書の中から、私はあなたの骨を強くするという御言葉を日本に来る前に受け取っていたんですね。そしてそれがオルガンを2階から1階に下ろした時に思い出されて、神様の真実な愛というものを経験したということをお聞きしました。信仰のゆえに私たちもイエス様を信じていることを語ることができます。語るチャンスがあっても語らなければ、それはもう宝の持ち腐れと言ってもいいことになりますけれども、機会を生かして用いるという知恵を私たちは身につけて、自分のことだけではなくて、まだ救われていない人たちが救われるように、救われなければ大変なことです、救われなければ大変なことだという意識を持って、危機感を持って、まあいつもそれだけですと疲れてしまいますが、信仰を持って語るということをもう一度この御言葉から教えられて実行していきたいと思います。ザカリアの不信仰によっても神様の計画は止まることはありませんでした。時が満ちて、月が満ちてヨハネが生まれました。希望のなかった夫婦に命が与えられ、そして希望が与えられました。でこの命名式を見ていただきますと、まあ、8日目になってイスラエルの人は、幼子に割礼を施すんですが、その時に、まあ、名前も付けようとしたんですね。まあ、当時世界ではローマでは生まれてから9日目とか、他の国では10日目とかに、まあ、名前を付けていたと言われていますけれども、日本だったら今だったらもう生まれる前から名前を付けていく人たちもいますよね。まあ、そういうこう昔からの習わしとかそういったものがどんどんなくなってきている時代でもありますけれども、この名前を、村の人たちは、父親の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、しかしエリサベスは 名はヨハネとしなければなりません。まあ筆談でね、ザカリアから名前はヨハネとつけなさいと、まあ、言われていたので、そのように答えたわけですが、しかし周りの人たちは、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいません、それで本人にザカリアに尋ねようということになったんです。で、耳が聞こえないという状況に見えるというのは、62節に、そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた、ジェスチャーで、おい、この子供の名前何とするんだというような身振りで尋ねたということは、耳が聞こえなかった可能性がありますよね。素人判断かもしれませんが、そこで彼は書き板を持ってこさせて、夫婦の間の会話は筆談だったんです。まあ、そういう筆談でコミュニケーションしている方々も結構おられます。そしてザカリアはその子の名はヨハネと書きました。その途端、それまでもつれていた彼の舌が溶けて口が開いて、彼は10ヶ月間の不自由から解放されたんですね。そして最初に彼の口から出たのは、ああよかったっていうことではなかったんです。下の段を見てください。67節から、さて父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した、褒むべきかなイスラエルの神主、賛美の言葉が最初に出てきました。まあ最初だから当然だといえば当然かもしれませんが、信仰が回復したわけです。神様の偉大な御業を見て体験して、もう賛美せずにはいられない状態になったわけですね。皆さんも信仰生活の中で、そういうことを経験されたと思います。神様の恵みが祈っている時に注がれて、そして聖霊の感動を受けて、もう涙を流しながら神様にただひれ伏して礼拝を捧げる、賛美を捧げる、それが人生の中で、クリスチャン生涯の中で何度も起こるわけです。そういう経験をした人は神様と親しくなり、そして神様に信頼して従っていく人に変えられていくわけですね。ザカリアは聖霊に満たされ、預言の霊に満たされて、この68節から79節まで予言をしました。一つ一つ見ていけばたくさんのことが語られますけれども、絞ってお話をいたします。彼の予言は、まあ、自分たちに対する神様の憐れみということがまず第一にありましたけれども、自分が仕えているイスラエルの民に対する神様の深い憐れみということを同時に語っていました。個人に与えられた神様の恵みは同時に共同体に対する、教会の兄弟姉妹に対する恵みともなっていくわけです。私たちは神様の恵みを独り占めする必要はありません。流せば流すほど私たちは満たされるという、神様の受け入れよりも与える方が幸いであるという法則の中で生きていくことの幸いを経験すると、もうやめられなくなるということになりますね。ぜひそのことを実践していきたいものです。第3に、そのようにしてザカリア・エリサベツ夫婦にヨハネが誕生しました。エリサベツという名前を聞くと皆さんの中に思い浮かべる人物がいるでしょうか。先だって召されたイギリスの女王エリザベスという名前が、まあ、ここから来ているわけですけども、彼女は生まれ変わったクリスチャンとして、そしてその名前のごとく、私はこの国と国民に仕えることを誓いますと、その25歳だったでしょうか、そのように宣言したことが、まあ、伝えられていますね。まさに自分の名前にふさわしく彼女はそのことを国民に伝えて、 女王になったわけです。ヨハネが誕生したことでエリザベスもますます神様に信頼し、そして残された生涯を神と人に仕えるものとなったと想像できます。この洗礼者ヨハネは外見はどうだったかというと、まあ、簡単に紹介しますと、この福音書の中から、日本人もラクダの毛の桃引きを履く人は結構いますけども、ヨハネはラクダの毛の衣を着ていました、まあ、どんな、この色をしていたか、まあ、想像するしかないんですけども、普通はその朝の衣を着ていたわけですね。あるいは雨布の衣というものをイスラエルの人たちは着ていましたが、彼はラクダの毛の衣を着ていた。腰には革の帯、食べ物といえばイナゴとノミツ、まあ、私の家内も子供たちもイナゴどうぞと言われたら、まあ、避けるか逃げていくかというまあ現代イナゴを食べられる人というのは少ないと思いますけれども、まあ、それを常食としていたということですね。で、このヨハネは将来どんな人物になるのかということをザカリアは予言していまして、76節から見ていくと、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる、神の預言者と呼ばれる。実は、400年間神様の言葉がイスラエルに望んだということが聞かれなくなっていた時代です。そんな時に意図高き方の預言者と呼ばれるバプテスマのヨハネに神の言葉が望んだということがルカの福音書に記されていまして、ヨハネこそは旧約時代と新約時代をつなぐ架け橋となる存在、預言者であったわけです。そして主の道を用意するということが彼の働きの別の表現でした。どうすれば罪を許してもらえるかを教える働きをするということも77節に書かれています。これを一言で言うとどう言えるかというと、人々に悔い改めを迫って洗礼を受けるということなんですね。悔い改めてイエス様を信じる、これは二つのようですけれども、一つなんです。今日洗礼諮問会がありますけれども、信じてバプテスマを受ける者は救われるとありますけれども、その前に悔い改めなければ信じることはできないということですね。ヨハネは荒野で叫ぶ者の声として、まあ荒野でほとんどの時間を神様との交わりに費やしていますから、過ごしていますから、デイビッド・ブレナードの祈りという本を読めば、彼が当時アメリカのインディアンのためにどれだけ祈っていたか、一日に何時間と彼は祈っていたということがその紹介の本の中に記されています。5時間10時間とこのアメリカで抑圧されているインディアンの救いのために祈った、そしてそれが答えられて多くのインディアンの人たちがイエス様を信じたということが歴史の中にあったわけですけれども、バプテスマのヨハネが語った言葉にはものすごい精霊の力が伴って、まあ兵士たちもやってきて罪を告白するぐらいですからね、人々を脅し揺すっていたあの兵士たちが、荒くれ者の兵士たちもヨハネのもとに来て心を刺されて罪を告白して洗礼を受けた、まあ、そういう光景がヨルダン川で見られたわけです。このヨハネをイエス様はどのように表現されたかというと、次の御言葉ですが、マタイ 11-9 で、出なかったらなぜ行ったのですか、まあ、ヨルダン川に集まっていた人々は何を見に来たのかというイエス様の質問の箇所ですけれども、 出なかったらなぜ行ったのですか。預言者を見るためですか。その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。預言者よりも優れたものといえば王様か大祭司かというあたり、想像するわけですが、イエス様の前に道を備える人は預言者よりも優れたものと言い換えてもいいかもしれません。人々に悔い改めを進める、人々にイエス・キリストを紹介する人は、比べる必要はないんですけれども、イエス様の前に道を備える働きをするということ、その価値ということを教えられます。そしてイエス様は人間に対してこういう言葉が使われていいのかということを考えさせられる表現が語られました。バプテスマのヨハネより偉大なものはいない。誠にマタイの11の11を出していただきますと、誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。私たちは人を比較する、自分と人を比較する比較の世界に生きる必要ないんですけれども、客観的にこのヨハネという人物がどういう人かということを知るために、あえて女から生まれたものの中で彼より優れた人は出ませんでしたという強調形が使われているわけです。バプテスマのヨハネの偉大さというものを私たちは決して過小評価してはならないんですね。ヨハネがいなかったら神様の間に悔い改めるということはなかなかできなかったでしょう。そして悔い改めることさえも人間の力ではできないんだということを知らされたでしょう。悔い改める力は私たちにはないんです。信じる力もないんです。そこまで気づく人は幸いだと聖書は教えています。聖霊の働きによって私たちは自分が神の前に罪を犯している罪人であり、このままでは滅びに地獄に行くしかないと悟る、そのことは聖霊の働きなんです。だからこうして毎年52回の礼拝に集える中で、その悔い改めの機会も同時に与えられているということですね。自分で聖書を読んで悔い改めることができる人は、信仰が養われて御言葉の光に照らされて自ら気づける人だと言えますけれども、そうでなければこうして共に集まる中で働かれる聖霊の働きに預かって、牧師を通して神様が語られるその御言葉の意味とその光に示されて自分が罪を犯しているということに気づくときに、その場で悔い改めが始まるわけです。これは貴重な時間だとぜひ私たちは認識しておきたいものです。神様の力強い働きに預かって悔い改めることができた人はイエス様とさらに近くなります。このバプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネという名前はイエス様がつけた名前ですね。いきなりバプテスマと言わないで洗礼者ヨハネと言ったのは、少しの配慮かもしれませんが、正式にはイエス様がバプテスマのヨハネと名前をつけられました。このヨハネによって人々はイエス様を救い主として受け入れる備え、悔い改めができたわけです。では私たちはこのヨハネの働きを自分にどのように適用できるんでしょうか。それは鳥なしの祈りという働きを通して人々が自分が神の前に罪人であることが分かるように、直接その人にあんた罪を犯している罪人だと言ったらもう人間関係壊れますから、まず鳥なしの祈りを積んでいくっていうことから始まる必要があるんです。自分の親、兄弟、 親しい人、救われてほしい人の名前を挙げて、神様の憐れみが注がれるように、そしてその人たちの心の目が開かれるように、そして闇から光に、サタンの支配から神の御元に立ち返って、イエス様を信じて罪の許しを得て、そして御国の民とされた人々と共に歩むことができるようにという祈りの一つの見本が使徒の働きの28章16節に出てきます。聖書を読むということは祈りの見本、祈りのスタイル、祈りの言葉を身につけるということにもなるわけですね。ただ読んで知識を深めるということではなくて、祈り方、祈りの言葉、そして祈りとはどんなものかを知る上で大きな助けになりますので、ぜひ聖書を読むことをやめないでください。活字離れと言われている時代ですけれども、スマホを使ってでもいいから御言葉を読んで聞いてくださるようにお勧めいたします。でなければ信仰はもうそれ以上上っていきません。養われていきません。ますます世の中の知識が洪水のように私たちの耳に降り注がれてきていますので、それらをできるだけ排除して御言葉によって満たされていけば、世の雑音やどうでもいい知識や楽しみ事は私たちの中にはまあ居場所がなくなるわけですね。そのようにしてヨハネの姿を通して私たちはイエス・キリストの前に道を備えていきたいと願わされます。ではお祈りいたします。天のお父様、バプテスマのヨハネを通してザカリア・エリサベツ夫妻に注がれた神様の大きな憐れみ、願いながらも答えを待ちきれず、いつの間にか不信仰になっていた姿も見つつ、しかしそれでも神様の誓いは変わらずに神様に覚えられて、時が満ちて御業が起こりました。私たちも忍耐をもって信じ続けるということが辛い時もありますけれども、この御言葉に励まされ強められて、聖霊の力に支えられて、神様の約束を信じ続け、ついにその御業に預かることができますように、その前に何を祈るべきかを聖霊様が示してくださって、その祈りを積み上げていくことができるように、これからも導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。